唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、私たちには自らを助ける力のないことをあなたは知っておられます。どうか外は体を損なうすべての災いを防ぎ、内は魂を覆う悪念を除いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第15編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるでしょうか。それは完全な道を歩き、心には真実の言葉があり、共に災いをもたらさず、主の目にかなわないものは退け、金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御教えに歩む人は幸いです。その人はどのような時も恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶ時、私たちはすぐな心であなたに感謝します。私たちはあなたがくださる知恵の道をどんな宝よりも楽しんでいます。この喜びを知りうる者は誰でしょうか。その唇にはあなたへの賛美が授けられているでしょう。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れ、あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎がゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年も受難節を迎え、教会全体が主イエスのご受難を覚える時を過ごすことが許され感謝いたします。人の罪のために御子が死んでくださいました。この時 この原点をもう一度心に刻みます。昨今主イエスの十字架の御業をあざけるように、人は心を堅くなにし平和に生きる道を捨てているのを見ております。私たちは罪の中を歩まず、むしろ自分を清くして生きることができますようにお導きください。あなたは主イエスキリストの歩かれた道こそ人には命の道、よみがえりの道であることを確証してくださいました。私たちも御子に従って自分の体をあなたに受けられる聖なる捧げ物として捧げられるよう、そのために日々努めていけるよう一人一人をお助けください。それであなたの御名を聖とし生きることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。今朝は聖書は2箇所お読みいたします。まず最初にゼカリヤ書第9章9節から10節です。旧約聖書の1489ページです。ゼカリヤ書第9章9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ諸国の民に平和が告げられる、彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。もう一箇所はマタイによる福音書第21章1節から11節、新約聖書の39ページです。マタイによる福音書第21章1節、一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。すると、すぐロバがつないであり、一緒に子ロバのいるのが見つかる。それをほどいて、私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのです、と言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、 見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。
今年は2月18日から受難節に入りました。主イエスが私たちの罪の支配から私たちを救い出すために十字架の苦しみを負ってくださったことを覚えて過ごす時です。毎年のことなので慣れっこになってしまっているかもしれません。しかしこういう時期が用意されていることは私たちにとって大切なことだと思います。私たちの主である方のお姿をもう一度改めて心に刻みつける時です。そういう時に耳を傾けるべき御言葉として、今日はマタイによる福音書第21章の初めの部分を選びました。主イエスがこの地上のご生涯の最後の一週間を過ごされる、その時にロバに乗ってエルサレムに入られました。その時の様子を描いたところです。 この出来事が起こったのは、主イエスが復活をなさった日曜日の1週間前の日曜日です。今年は4月の5日がイースターですから、今年の小暦で言いますと3月の29日の出来事ということになります。その日を教会では主労の日曜日と呼ぶことがあります。ヨハネによる福音書を読みますと、この時人々が夏目ヤシの枝を持って主イエスを迎えたと書いてあります。この夏目ヤシを昔の聖書では主労と訳しました。人々が主労の枝を持って主イエスをお迎えしたので、この日を主労の日曜日と呼ぶようになったわけです。でその時に、これは4つの福音書すべてが書いてある、筆を揃えて書いていることですが、主イエスはロバにお乗りになりました。それまでは歩いて来られたのです。それがエルサレムにお入りになる直前に弟子にロバを用意させて、それにお乗りになりました。まあ普通に考えれば、長い旅をしてお疲れになったのでロバにお乗りになったんだろうというふうに思います。確かにこの時主イエスと弟子たちは北のガリラヤ地方から何日も歩いてエルサレムにおいでになったわけですから、疲れておられたと思うのですが、しかしながらそういう理由で主はここでロバに乗られたわけではありません。はっきりとした目的が終わりになったのです。今日の箇所を読みますと、主イエスが事前にロバを用意しておられたということがよくわかります。主はこの時弟子たちに向かって、向こうの村へ行くとすぐにロバがつないであり、一緒に子ロバのいるのが見つかると言われました。すぐに見つかると、そうおっしゃった。しかもそれをほどいて連れてこようとした時に、誰かに何かを言われたら、主がおいりようなのですと言えばすぐに渡してくれると、そうも言われたわけです。ロバはすぐに見つかる、そしてその持ち主はすぐに渡してくれる、すぐにと続くんです。これはたまたまそういうことが起こるということではなくて、主イエスが事前に準備をしておられたことの印だろうと私は考えているのです。そしてそれはこの出来事の意味を考えるときに重要なことだというふうに思っているわけです。それは一体どうして主はこの時ロバに乗られたのかということです。その理由をこの福音書は預言者を通して言われていたことが実現するためであったと、そう書いています。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、子ロバに乗って。これは先ほど主識者に読んでいただきました旧約聖書ゼカリア書第9章9節の言葉を、マタイによる福音書が引用している言葉です。主イエスはこの予言の通りになさったんだと聖書は書いているのです。で、この時に実は不思議なことが一つあります。ここで主イエスは2頭のロバを引いて来させました。1頭は大人のロバで、もう1頭は子どものロバです。そしてこの2頭のロバに乗られたのです。で、想像してみれば分かりますが、これはとても難しいことです。2頭のロバに乗るんです。しかも大きさが違う。どういう格好で乗られたんでしょうか。両方に同時にまたがることはできなくはありませんが、体が傾いてしまいます。一番自然なのは大きいロバの背中に横向きに乗って、足を小さいロバの上に乗せることですが、しかしこれはとっても危険な乗り方です。2頭のロバの進む速さがちょっとでも違ったら、これが落ちてしまいます。どうしてそんな乗り方なさったんでしょうか。で、先ほど申しましたように、この出来事は4つの福音書がすべて報告しているのですが、他の福音書ではすべてロバは1頭です。 一頭の子供のロバに乗られたと書いてある。でマタイによる福音書だけが二頭のロバに乗られたと書いてある。で実際はどうであったのかは分かりません。しかしマタイによる福音書が二頭のロバに乗られたと書いてあるのには理由がある。ここに引用されているゼカリア書にそう書いてあるんです。ロバに乗り子ロバに乗ってと書いてある。で主イエスはここで忠実に旧約聖書の予言通りになさったとマタイはそう報告しているんです。どうして主イエスがそのようになさったか、理由を想像することは難しくありません。あの旧約聖書の出来事が今出来事になっているんだと、そのことを人々に知らせるためです。見よ、お前の王がおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子を子ロバに乗ってと書いてある、その予言が今実現しているんだということを示すためです。それは言葉を変えて言いますと、あの旧約聖書のゼカリアが予言した王は私のことだと宣言なさったんです。ここで大勢の群衆が自分の服を道に敷き、他の人たちが木の枝を取って道に敷いて主イエスを迎えたと書いてありますが、どうしてそのようにしたかが分かります。自分たちが長い間待ち望んでいた王様がようやく来てくださった、自分たちをローマの支配から解放してくださる方がおいでになった、そのことを喜んだんです。そしてダビデの子として主イエスをお迎えいたしました。でこの時の人々の思いを理解するためにはイスラエルの歴史を知らなければなりません。実はこの時イスラエルはもう600年近く外国の支配を受け続けておりました。紀元前6世紀にバビロンに滅ぼされたのが始まりです。それからペルシャの支配を受け、マケドニアに従属し、シリアに苦しめられ、そして今はローマの支配のもとにある。神の民である自分たちがもう何百年も異邦人の支配を受け続けている、これはユダヤ人にとっては耐え難いことです。それだけにいつか自分たちをこの苦しみから解放してくださる王が現れるというのは彼らの悲願でもあったのです。その彼らの願いに応えるように主イエスが旧約聖書の予言に従ってロバに乗ってエルサレムに入られた。自分こそあなた方が待ち望んだ王だということをその姿をもって示された。だからこそ人々が喜んで主イエスをお迎えしたのです。先ほどヨハネによる福音書では人々が夏目ヤシの枝を持って王を迎えたと書いてあって、まあ、それが修羅の日曜日と呼ばれる理由だと申しました。実は先ほどイスラエルを支配していた国の中にシリアという国がありました。今でもシリアとイスラエルは仲が悪いですが、このシリアの支配は本当に厳しくて人々が苦しめられた。でその時にユダヤ人の中からマカベヤ家のユダという人が立ち上がってシリアと戦い、一時的に独立を回復したことがありました。その時にエルサレムの人々が夏目ヤシの枝を持ってユダを歓迎したというふうに言われております。ですからその時と同じように人々は主イエスをお迎えしたんだとヨハネによる福音書を書いている。マタイによる福音書はそういうふうに具体的には書いておりませんが、しかしそこに込められている人々の願いは同じです。この方こそ自分たちを異邦人の支配から解放してくださると、何百年もの間支配されるものであり続けた自分たちの歴史を終わらせてくださる、でそういう思いが大勢の群衆に主イエスを迎えさせたのです。でそのように主イエスは王としてエルサレムに入られたんですが、 その時まず私たちがわきまえておかなければならないことは、これが真実だったということです。主イエスは真実の王でいらっしゃいました。これは決して揺るがせにできないことです。しかしその真実な王でいらっしゃったってことが、この後さまざまな出来事を引き起こすんです。この時主イエスを喜んで迎えた大勢の人々が、数日後には主イエスに向かって十字架につけろと叫ぶようになりました。この方が人々が期待したような王ではないことが明らかになったからです。主イエスはローマと戦おうとはしませんでした。だから期待を裏切られた人々は役に立たない人間として主イエスを見捨ててしまったのです。期待が大きかった分だけ失望も大きかった。それだけじゃありません。この後ユダヤ人の指導者たちがローマ総督に対してこのシエスを十字架につけるように引き渡すんです。この当時ユダヤ人は人を死刑にすることが許されていなかったので、どうしてもローマ総督の手で死刑にしてもらわなければならなかった。だから総督に引き渡したんですが、その時の罪状がこの男がユダヤ人の王だからということでした。ローマの支配の下で自分はユダヤ人の王だということはローマに対する反逆を意味します。反逆罪は重罪です。ですからシュエスを亡き者にしたいと願っていた者たちにとって、シュエスがユダヤ人の王であることは実に都合の良いことだった。反逆罪として訴えることができた。ですからここで主がローマに乗ることによって彼らに自分をローマに訴え出る口実を与えることになった。さらにもう一つ、ローマ総督はシュエスを十字架につけるためにローマの兵隊たちにシュエスを引き渡しました。その時兵隊たちは散々シュエスを侮辱しあざけりました。赤い街灯を着せて、茨の冠をかぶせて、右手に足の棒を持たせて、その前にひざまずいて、ユダヤ人の王万歳と言ってシュエスを侮辱した。それから足の棒を取り上げて頭を叩いて唾を吐きかけた。彼らにとってシュエスがユダヤ人の王であることはあざけりの格好の材料でした。そうやって散々シュエスをあざけた上に、彼らはシュエスを十字架につけました。その十字架の上にはユダヤ人の王、罪状書きが掲げられていました。でこういうことから思い起こしますと、シュエスがここでローマによってご自分が王だということを示されたことは、目に見えることから言えば決して主にとって有利なことではありませんでした。そういう出来事を避けようと思ったら、ここでローマに乗るようなことはしない方が良かった。もしシュエスがこの世の知恵を少しでも巡らせるような方だったら、ここでロバに乗ることはなさらなかったと思います。でも主はロバにお乗りになりました。先のことが分からなかったからじゃありません。それらをすべて見通した上で、何が起こるかということを十分に知り抜いた上で、主はここでロバに乗られた。なぜか、それが真実だったからです。主イエスが本当の王でいらっしゃったからだからです。ユダヤ人の王であるだけではない、全世界の王であられた、私たちの王であられたんです。そのことを示すために、主イエスはここでロバにお乗りになったのです。これからのち、主はユダヤ人の指導者たちに捕らえられ、裁判を受け、ローマ総督に引き渡されて、裁判を受け、兵隊たちに引き渡されて十字架につけられる。でも主イエスはただの一度もご自分が王でいますことを否定なさいませんでした。徹頭徹尾王としてご自分を示されました。 ユダヤ人の指導者たちに対しても、ローマ総督の裁判の時にも、兵士たちに侮辱されている時にも、十字架の上でも、主は王としてご自分を示し続けられました。王として裁判を受け、王としてあざけりを受け、そして王として十字架の苦しみを追い通された。最後まで私たちの王であり続けてくださいました。だから私たちは羊飼いのいない羊にならないで済んでいるんです。実際にこの後起こったことを一つだけご紹介いたします。十字架で殺された主イエスが復活をなさって50日目、天から聖霊が下ってこられて、地上に教会が誕生いたしました。ペンテコステの出来事です。その時弟子の一人のペトロが立ち上がって、ユダヤ人の群衆に向かって生涯最初の説教をいたしました。その説教の最後に彼はこう言いました。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。この説教を聞いた人々は大いに心打たれて、その日3000人の人々が洗礼を受けたと使徒言行録は書いています。あなた方が殺したイエスを、その言葉が人々の心に刺さった。この3000人の中にはロマに乗ってエルサレムにお入りになった主イエスをダビデの子にホサナと言って喜んで迎えておきながら、その数日後に手のひらを返すように十字架につけろと叫んだ人たちもいたことでしょう。言い逃れのしようがない。自分たちの罪を明らかにされて、彼らは悔い改めて救いへと入れられました。これは不思議なことですが、でも言い逃れのしようがないほどに自分の罪をはっきりと示されるというのは幸いなことです。それによって悔い改めて、この人たちは主イエスを信じるものになりました。主イエスはロバにお乗りになって大勢の人を救いに入れてくださったんです。で、このロバに乗られる王についてもう一つ言うべきことがあります。改めて考えてみますと、王様がロバに乗ってくるというのは不思議な光景ですね。ロバというのはそんな大きい動物じゃありません。見栄えの良い動物でもありません。戦いに勝って国へ凱旋して帰る王様がロバに乗るということはありえないでしょう。そういう王様は馬に乗るんです。立派な馬に乗って威風堂々として凱旋するもんです。しかし旧約聖書はロバに乗る王様を予言していて、主イエスはその通りになさいました。今毎月一度教会学校の先生たちと聖書の学びをしています。先生たちがいつか子どもたちの前に立って聖書の話をすることができるように、まあ、そう願いながら昨年の暮れから始めたんですが、先月そこで取り上げたのが今日の箇所です。それぞれ自分のこの箇所を読んで、それぞれ自分の心に残ったことを発表したんですが、多くの先生たちの心に残ったのが、主イエスについて旧約聖書が柔和な方でロバに乗りと書いてあることでした。主イエスは柔和な王でいらっしゃった。それが一番先生たちの心に残ったというんですね。で、柔和というのは性質や態度が穏やかで優しいことです。力任せに物事を進めるようなことをしないことです。で、実はこの柔和というのは主イエスの時代にはあまり重んじられない性格だったと言われています。今よりもずっと 力をむき出しにして生きる、そういうことのでき、そういうことが横行していた時代だったと思います。そういう時代に柔和な生き方というのが重んじられないのは当然ですね。そんなことをしてたら世の中渡っていけない、そういう意味で言いますと、これはシュエスの時代だけじゃないかもしれません。今の世の中の状況を見ますと、もう力ずくで生きることが当たり前のようになっています。大きい国が武力で隣の小さい国を侵略したり、軍事力を見せつけて相手に言うことを聞かせようとするようなことが露骨に行われています。そういう中で私たちの国も強くならなきゃいけないというふうな主張がなされるようになっている。柔和な生き方をすることなどますます顧みられなくなっている状況を私たちは目の当たりにしている。しかしながら、こういうことに対して聖書が言っていることは実に明快ですね。この柔和という言葉は福音書の中で3回用いられておりまして、その全部がマタイによる福音書にあります。で、今日の箇所がそのうちの一つですが、もう一つはこの福音書の第5章5節、三条の説教と呼ばれる主イエスの言葉の中にあります。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。この地を受け継ぐのは柔和な人たちだと主イエスはおっしゃる。地を受け継ぐっていうのは最終的にこの世界を支配するという意味です。最終的にこの世界を支配するのは力ずくで生きる人たちではないんだ、そういう生き方を捨てた人たちだと主イエスはおっしゃる。ですから最終的にこの世界を支配するのはアメリカでもロシアでも中国でもない。どれほど武力を強化して世界で最強の軍隊を作り上げても、その人たちがこの世界を支配することは決してありません。そういうものを捨てた人がこの世界を支配すると主イエスはおっしゃる。先ほど詩式者に読んでいただいたゼカリア書の最後の言葉はこうです。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大地から地の果てにまで及ぶ。馬に乗る王が世界を支配するのではありません。ロバに乗る王が、柔和な王が世界を支配する。そして戦車や軍馬を追放し、このように世界の、この世界に本当の平和をもたらす。それが聖書の予言です。そして主イエスはこの予言の言葉に従ってご自分がそのような王でいますことを明らかにされた。ですから私たちはこのことを言葉に、心に留めておかなければなりません。この世界の動きがどうであろうと、その中でどのような生き方をするにしても、力を振りかざして生きていくというあり方がこの世界を支配することはありません。そのことは私たちがしっかりと心に留めておかなければならないことです。主イエスは柔和な王として馬ではなくロバに乗ってエルサレムにお入りになった。最後にもう一つ、この柔和という言葉が用いられる3番目の箇所をご紹介します。マタイによる福音書第11章28節以下、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。ご存知の方が多い箇所だと思います。この言葉に慰められ励まされてきたという人は少なくないでしょう。主イエスはご自分を柔和で謙遜なものとおっしゃいました。だから私の首輝を追って 私に学びなさいとおっしゃいます。くびきというのは複数の動物が一緒に畑仕事をするときにその首をつなぐものです。首をつながれて一緒に働く、そういうふうに私のくびきを追って私に学びながら一緒に働いてごらんなさい、そしたら重荷が軽くなると主イエスはおっしゃった。私たちはいろんな重荷をこの世の中で負います。家庭の中で負う重荷がある、教会の中で負う重荷もある、職場で、あるいは地域社会の中で負う重荷もあるかもしれません。そしてその重荷の多くに人間の罪が絡んでいるんじゃないでしょうか。罪の現れとして聖書が語るのは敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、こういうものほど私たちをこの世の中で悩ませるものはありません。もし私たちの中にこういうものが全くなかったら、追うべきものがあったとしても私たちはそれを喜んで追えるんじゃないでしょうか。そうすると問題は主にそのものではなく、それを耐え難いものにしている人間の罪です。人間の罪が問題です。自分の他人の罪だと思っていたら自分の罪だったりいたします。でそういう重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさいと主イエスはおっしゃる。でその時私たちが気づくのは、主イエスはまたその重荷を負ってらっしゃるということです。自分は何の重荷も負わないで私のもとに来なさいと言ってらっしゃるんじゃない、主イエスこそ私たちの罪の重荷をその全身を持って負ってくださった方です。そういう方が私のもとに来なさいと声をかけてくださっている。実はこのマタイの福音書の今日の箇所は私何十回も読んできた箇所なんですが、今回改めてというか初めて心に留まった言葉があります。五節の荷を負うロバの子という言葉なんです。主イエスがお乗りになったのは荷物を負って運ぶロバの子供です。この荷を負うという言葉はゼカリア書にはない、他の福音書にもないんです。マタイによる福音書だけが書いている言葉です。主イエスは荷を負うロバの子に乗られた。それは主イエスご自身が荷を負われる方であるということを示しているんじゃないでしょうか。私たちの罪の重荷を身を低くして負ってくださった方、そしてその罪から私たちを解放するために自ら十字架にかかられた方、自分はそのような王なんだということを、主イエスは荷を負うロバの子にお乗りになることによって示されたと私は思います。主イエスはご自分を十字架につけた者たちを責めることをなさいませんでした。エルサレムに入られる主を喜んで迎えながら、数日後に十字架につけろと叫んだ群衆を責めることをされませんでした。それだけじゃなくて、十字架を前にして主イエスを見捨てて逃げてしまった弟子たちをも一言も責めることをなさいませんでした。主は柔和な王として彼らの罪のすべてを、私たちの罪のすべてをその身に負ってくださいました。そのようにして私たちを罪の支配から解放してくださった。そして力ずくが支配をするこの惨憺たる世界の中で決して失われることのない希望となってくださったのです。お祈りをいたします。ユダヤ人の王としてご自身をお示しくださった主イエスを思います。王としてのご自身を貫いてくださいました。それがこの世の中でどれほどの困難を引き起こすものであっても、主は王としてご自分を示されました。柔和な王として生き通してくださいました。そのようにして私たちの罪を負ってくださり、そして私たちに 平安と希望を与えてくださいました。心から感謝いたします。私たちもまたこの主イエスの歩みに倣って柔和な歩みを続けていくことができるように、どうぞ御霊が私たち一人一人に力を与え導きを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの地に預かることではないか。私たちが裂くパンは、 キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
心に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝させながら私たちの全てです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとぶどう酒を祝福し聖徒してください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみをもって一同を招き、主の聖山に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。よくおいてくださいました。それでは報告をいたします。私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り連投感想文をお書きいただき提出お願いいたします。メールでの提出も受け付けております。そして今日は礼拝後3月総会に向けての教会懇談会があります。教会の皆様はご出席ください。そしてその後運営会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上報告終わります。 あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。